元先生、神様といつも一緒、先生よろしくお願いします。
皆さんこんばんは、今日は子どもたちに向けてお話をするというので、まあ、この辺にいますので、この辺に向けてお話をしたいと思います。イエス様を信じるとどんないいことがあるかな、考えたことある？ね、イエス様が信じたことで頭が良くなるかな、ね、信じたことでお友達がたくさんなるかな、イエス様を信じたことで走るのがより速くなったかな、ね、いろいろ考えるとね、わからないことも多いと思うんですけど、聖書を読むとイエス様を信じると必ず与えられる素晴らしいことがあります。それは今歌いましたね、神様がいつも一緒にいてくれるということですね。イエス様、神様が私と一緒にいてくれる、これでどんな良いことがあるのかなって多分みんなの頭の中は動いていると思います。それで聖書からヨセフさんのねお話をしたいと思います。みんなは知ってるかもしれませんが、ヨセフさんには兄弟が何人いたでしょうね。全部でヨセフさん入れて12人です。下から2番目でしたね。お父さんのヤコブさんがね、おいヨセフ、おいで、これいいだろう、これ綺麗な美しい服、これ着てごらん。ヨセフさんはね、お父さんから特別の愛をもらっていたんですね。それでね、他のお兄さんたちが、おい見ろよ、またお父さんから特別の服をもらったぞ、あいつは何だろうなと、もうこれはいなくなった方がいいな、どうしようか、いつかやっちゃおうか、そういうふうにヨセフさんは嫌われちゃったようですね。でもヨセフさんはね、あまり気にしてなかったようです。ある時ヨセフさんは夢を見ました。お兄さん、お兄さん、夢の中でね、麦を買っていて、僕の麦はねシュクッと立って、お兄さんたちの買ったその束はね、僕の束にお辞儀したんだよ。お兄さんがねまた怒っちゃいましたね。おい何を考えてるんだ。またある日ヨセフさんは夢を見ました。空を見ると太陽と、ね、大きな太陽とね、星が 11ありました。僕が太陽で、お兄さんたちがね僕のことをやはりお辞儀してるんだ。それを聞いたお父さんもね、おいヤコブさん、そんなこと言っちゃいけませんよ、お兄さんから嫌われちゃうよ。ところがね、ヨセフさんはね少し天然だったのかな、ね、あまり気にしなかったようですね。いつもねニコニコしていたんですね。ある時お父さんであるヤコブさんがね、お兄さんたちに言いました。おい集まれ、たくさん羊がいるよ、これはね遠くのおいしい草があるところに連れてて。はい、わかりました。お兄さんたちがみんな行きました。その頃はね、雨もそんなにいつも降るわけではないので、草を探しにはね時間がかかりましたね。お兄さんたちは西に行ったり南に行ったり、いろいろと行って羊をたくさん連れてね食べさせていました。数日経ってヤコブさんがね、ヨセフ、お兄さんたち帰ってくるのが遅いから、ちょっと調べてきてくれ、ちょっと行って様子を見てきてくれ。ヨセフさんはですね、はいわかりました、お父さん行ってきます。ヨセフさんもねこちらの町に行っては ヤコブさんの子供がたくさん羊を連れてきていませんでしたか。あ、一度来ましたけどね、またこっち行きましたよ。またこっち行って、ヨセフさんは来ました。お兄さんたち知りませんか。あ、この前いましたよ、こっち行きましたよ、ね、なかなか大変だったんですけど、やっとたどり着いてきました。あー、遠くの方にお兄さんがいる。ヨセフさんは喜びながらね、近づいたんですけど、それに気づいたね、お兄さんたちは何を考えたでしょう。おい、ヨセフ、あの生意気なヨセフがこっち来たぞ。おい、どうしようか、こそこそ殺しちゃおうか。聞こえた、殺しちゃおうか。ねえ、大きい声では言えない。ねえ、ヨセフさんをね、なんとかやっつけちゃおう、まあ、そういうことだったんですね。それでね、近づいてきたね、おい、この穴に入れちゃおうよ。ふい、どうだヨセフ、お前はね、生意気なんだよ。お前はね、ここで死んでしまえばいいんだよ。怖いね、兄弟なんだよ。だけどね、ヨセフさんは穴に入れられてしまいました。で、ヨセフさん思ってたと思うんですけど、ルベンっていう人がね、殺さない、殺すのは良くないよ、兄弟の中の一人がね、言ってました。それでヨセフさんはちょうどそこに通っていたミディアン人という人たちに売られてエジプトに行くことになったんだね。ヨセフさんはね、本当に悲しかったと思うんだな。いつも一緒に食事をし、いつも一緒にいろんなことをしていたお兄さんからね、嫌われちゃった。でもヨセフさんはね、一つのことを知ってました。それは神様がいつも一緒だということなんですね。それでヨセフさんは売られていったポテパルというですね、エジプトの王様に仕える役人の家に召使いとして行きました。みんなだったらどうする、ね、お兄さんに嫌われ、そして売られちゃって奴隷になった。嫌、はあ、だな、もう行きたくないな、食べたくないな、何もしたくないな、そう思うかもしれないけど、ヨセフさんは違ったんです。ヨセフさんは神様が私を守ってここまで連れてきてくれた、それで一生懸命仕事をしたそうです、ね、掃除をしたでしょうか、できた食事をね、はいって主人に持ってったでしょうか、いろんな仕事をしたようです。それを見ていたポテパルは、この青年はなかなかいいぞ、この青年は全てを任しても大丈夫だ。それでヨセフさんは奴隷だったんですけど、ポテパルさんのですね、全ての家の責任を持つようになったんですね。そこまでは良かったんですけど、また悲しいことが起きました。それはそのポテパルさんのね、奥さんがね、少し嫌な人でしたね。ヨセフさん一緒に遊ぼう、ヨセフさん一緒に遊ぼう、悪いことを考えていたんですけど、ヨセフさんはね、正しい人ですから、いや私はそんなことできません、それでいたんですけど、とうとうですね、服を引っ張られて、ヨセフさんは逃げたんですけど、服だけ取られちゃったので、帰ってきた主人に、主人さん、主人様ね、その奥さんはね、嘘をついて、ヨセフさんが私のことをいじめようとしている、そのことが分かったポテパルさんはですね、このヨセフさんを牢屋に入れちゃったんですね。何も悪いことしてないんですけどね、牢屋に入れてしまいました。その時もね、ヨセフさんは多分最初悲しんで、僕は何もしてない、僕は何もしてないと思ったと思うんですけど、また思い返して、はあ、神様は一緒だと思って、 その牢獄の中にいても一生懸命やるべきことをしたので、牢獄の中にいる人を監督していた役人がいたんですけど、その役人に認められてね、あ、ヨセフさん、私の全ての仕事を任せますよ、そうなってったそうです。さらにこの話があるんですけど、長くなるのでカットして、ヨセフさんはやがてどうなったかっていうと、みんなもご存知、子供たち知ってるね、エジプトの王様の次の位、首相になってね、多くの人たちに食べ物を与え、そしてやがてね、まあ、飢饉が来るんですけども、自分たちのお父さんであるヤコブさんとお兄さんたちが食べ物を買いにエジプトに来た時に、それを売ることもできたんですね。このことで分かったことは、最初見た夢がね、本当になったんですね。でも本当になるためにはね、時間がかかりましたね。ヨセフさんは大変な悲しいことをたくさん経ないといけませんでした。だけど神様の約束、神様がいつも一緒にいてくれるということは本当でした。どのようなところに連れて行かれても、どのようなことが起きても、神様は一緒で、そのことを信じたヨセフさんはいつもそこで全力で仕事もできたし、いろんなことができました。このことを覚えていると、さっきも歌ったと思いますけれども、ね、嬉しい時も悲しい時も辛い時も苦しい時もイエス様が一緒でね、頑張ることができるんですね。神様がいつも一緒、これが幼少化の今回のテーマですけれど、ぜひそのことをね、心に覚えてほしいと思うんですね。これはね、聖書だけではなくて本当に起きることです。先生は今埼玉県の四季教会に牧師として立っていますけれども、その教会を始めた小原土佐治っていう先生は、第二次世界大戦の時にイエス様を信じているということで牢獄に2年間いられました。その時に祈ってた祈りは2つあったそうです。その最初の祈りはね、朝起きた時に、神様、あなたは今日神様の御心を行ってくださると信じますという祈りをしたそうです。この夜寝る時には、神様、あなたは今日御心を行ってくださいましたという祈りをしたそうです。何も変わってないんですよ。でも朝御心を行ってくださる、夜御心を行ってくださったという祈りをして、そして2年間牢獄から出た後、新宿という東京の町に1000坪の広さの教会、それを建てていくことができたんですね。そのような大きなね、働きもすることができる。みんなもこれからどういうことが起きるかわからないね。一人ぼっちになっちゃうから、お腹がペコペコになるかな、迷子になるかな、わからないけれども、神様はいつも一緒だっていうことを覚えてね、いきましょう。これでお話が終わります。